本日は礼拝の講読で用いております七つの悔い改めの詩編の第四回目となります。本日の詩編第38編は私たちに一つの問いを投げかけております。それは人は苦難を通して己の罪を自覚し、そして悔い改めることができるのかという問いです。人は苦難を通して自分の罪を自覚し、そして悔い改めることができるか。悪いことが重なって辛い思いをし、身も心も弱っている人に、それが何か天罰であるかのように思い込ませ、多額のお金を巻き上げる悪徳カルト集団があります。私たちは苦難の中に巻き込まれると、まさに苦しみ悩み、そしてどうしてこんなことになるのだろうか。なぜ私がこんな苦しみを受けなければならないのだろうか。と問います。しかしそれに答えは出てきません。自分だけがことさらに悪いことをしているわけではなく、いやかえって人並みに真面目に生きてきていただけなのに、どうして、なぜという問いはどこまでも続きます。先ほどの悪徳カルト団体は七代前のご先祖様が成した悪行が今このような不幸や災難として降りかかっているのだと霊能者と称する者が明かしてやるわけです。本当は分かりもしないことをさも分かったかのように自信満々で言われるものですから、身も心も弱り不安を抱えている人々はその嘘に引き込まれていってしまうのです。苦難に襲われるとき、私たちはなぜ、どうしてと問いながら苦しみ続けます。そしてその答えが思うように返ってこないとき、一方ではカルトに利用されるような不安が心の中に起こり、と同時に他方で怒りがふつふつと湧き起こってくるのではないでしょうか。怒りが、やがてそれは他者に対する攻撃となってまいります。信仰生活をしている私どもでも、苦難に襲われるとき、すぐに神様の方を向くかといえば、案外そうではないのではないでしょうか。一生懸命に祈りながら、神様に問うているつもりでありながら、実は別な方を向いていることが、案外あるのではないでしょうか。自分の病気や、あるいは災難、あるいはさまざまな人間関係でのトラブル、そのような苦難を他のあの人この人と引き比べては、どうして自分がとつぶやく。神様を見ているつもりでいて、実は見ているのは周りの人たちである。あるいは自分のしてきたこと、それは一つの業績であるかもしれませんし、世の評価や地位や名誉であるかもしれません。それがその苦難によって傷つけられたり、失われたり、ダメになったりしまうのではないか。 本当のところはそっちを向いていたりします。苦しい時の神頼みと言われたりいたします。実際私たちは本当にその通り、平穏な時にはなかなか祈ることさえしてなかったのに、いざ苦しくなったら途端に神様神様と祈り始める、全く都合の良い話であります。しかしそこで神様神様と一生懸命祈っているつもりでいながら、今申し上げたように神様の方を向いていない、そこでしていることは怒りに駆られて周りの人々を責め立て、あの人があんなことをするから自分はこんなになってしまった、この人はこうだから私はこんな目に遭っている、まあそこまで露骨には言わないかもしれませんけども、やはりどこかにそういう思いが動き出していく。そしてその苦しみもいつまでたっても収まりやむことがない中に、そういう苦しみを背後で許している神様さえも責め立てていくことになる。これは苦しむことによって罪を自覚し悔い改めることができるかという一番最初の問いに返るときに、まさに正反対の方へと向く私たちがあるわけです。自分の罪を自覚する、嘘をついたり人を裏切ったりするときは大体分かっています。そこには良心の呵責がありますし、後ろめたさがありますね。人からそのことを指摘されると思わず自己防衛して自己弁護します。でもこの詩編詩人のように、私は罪を犯したと本当に素直に告白することができるようになるのはどうしてか。君はこういう罪を犯してるじゃないか、あなたはこういう罪を犯してるではありませんかと、いわば突きつけられて、昔糾弾ってよく糾弾するなんて言葉がありますが、厳しく問いただして非難すること、辞書にありますけれども、そうやって厳しく問い詰められていったときには、私たちはもう逃げきれない、言い訳が効かないとなったら、そうですって言うかもしれませんけれども、まだ逃げ切れるかもしれない、まだ言い訳を言って何とか取り繕うことができるかもしれないと思っている間は一生懸命ガードするわけです。人に罪を認めさせようとするときに、そのもはや言い繕ってもどうしようもならないってところまで追い詰めて追い詰めて、さあどうだと言って罪を認めさせるという手があります。そうやって本当に追い詰められて観念して罪を認めていくのと、そういうプレッシャーを圧力をかけられるのではなくて、本当に自分は罪を犯した、自ら進んでそれを言い表していくものとは実は質が違うのではないでしょうか。この詩編38編の詩人は苦しみにあっています。大変な苦しみにあっている。そしてその中で自分は本当に罪を犯してるし、犯したし、その罪のゆえにこういう苦しみを受けているんだと彼は言っている。でもそれは糾弾されて追い詰められてもお手上げ状態でしょうがないから認めているという姿とはとても見えません。じゃあどうしてこの詩人はこのように自分の罪を本当に素直に告白することができるようになっているんだろうか。先ほどの悔い改めと正反対の方に向いていく私たちの普通の姿を思い浮かべながら、そして同時に糾弾されるような仕方でプレッシャーかけられて認めていくようなのとも違う。 第三の道とも言うべきものがここにあるわけです。この詩編詩人は、私たちには真似のできない次元の違う立派な信仰を持っていたからこうなっているんだとなるのでしょうか。心に引っかかりを持つものでありますが、もう一度この講読で用いております文語訳の御言葉でご一緒に読み進めていきたいと思うのです。どうぞお聞き比べください。主よ、願わくは憤りをもて我を責め、激しき怒りをもて我を懲らしめたもうなかれ。詩編詩人は自分が受けている苦難を神の怒りによる懲らしめなのだと受け止めています。どうか怒りを持って私を懲らしめないでください。率直に訴えます。汝の矢我に当たり、汝の御手我が上を押さえたり。今受けている苦難は神の弓矢にいられて瀕死の重傷を負っているようなもの、また神がその御手で上から押さえつけられているようで、小さな虫が潰されるようなもの。汝の怒りによりて我が肉にはまたきところなく、我が罪によりて我が骨には健やかなるところなし。肉と骨は実際のこの肉体の肉と骨であると同時に、この詩編詩人の人間としての骨に例えられる内なる深い内面の部分から、肉に例えられる実際的な表面的な、あるいは生理的な部分まで、この詩編詩人の底の底の奥の奥から表面まで全てが病んでいる、傷んでいるというのです。しかし後のところでわかりますが、おそらくこの詩編詩人の苦難は病気であります。それも疫病とありますが、皮膚のただれなどが起こる病気であったと思われるのです。我が不義は頭を過ぎて高く、重荷のごとく負いがたければなり。おそらく肉体的生理的な苦しみが甚だしく大きくあったであろうはずですが、自分の不義、新教大学では罪悪が頭を超えるほどに、すなわち自分を覆い尽くして自分を飲み込むほどであると言っているのです。その重荷は負うことができないほど耐え難いものとなっていると。やはりこの詩編詩人は苦難が自分の罪悪のゆえであり、その罪悪の大きさが苦しみの大きさと比例するかのように、もうとても耐えられませんと訴えているわけです。我愚かなるによりて我が傷悪しき匂いを放ちて腐れただれたり。非常に激しい言葉です。実際に病気のために肉体の傷が生んで悪しき匂いを放って腐れただれてしまっているのでしょう。しかしそれは私が愚かな行いをしたから、私が愚かであるからに他ならないのだというのです。この詩人は一体どんな愚かなことをしてきたのでしょうか。神を侮り傲慢に生きてきたのでしょうか。社会的な不正行為を平気でしてきたのでしょうか。しかしやはりここにも その罪深さが悪しき匂いを放って腐れただれるという様として現れていると言っているに等しいのです。我俺かがみて痛く嘆きうなたれたり、我ひねもす悲しみありく。その病による痛みと苦しみは、まるで身を丸くするようにかがませ、頭を上げることさえできなくさせていく。まさしく病に苦しむ姿そのものであります。しかも一日中、悲しみ痛んでいる。我が腰はことごとくやくるがごとく、肉にまたきところなければなり。この詩人の苦難は、皮膚のただれを起こす病気によるもので、全身にその病状は進み、その痛みは焼かれるような苦しみとなっている。我衰え果て、痛く傷つけられ、我が心の安からざるによりて、うめき叫べ。新共同訳ですと、もう立てないほど打ち砕かれ、心はうめき、うなり声を上げるだけです。気力も体力も衰え、弱り、痛みと苦痛のゆえに、身も心もうめくばかりだというのです。ああ、主よ、我がすべての願いは汝の御前にあり、我が嘆きは汝に隠れることなし。赤裸々に苦しみを吐露し、吐き出し、それは自分の罪と愚かさのゆえであることを告白し、改めて、ああ、主よと呼んでいく。私の願いはすべて御前にあり、嘆きもあなたには隠されていません。新旧訳はそう訳しました。すなわち、あなたは私のすべてをご存知です。私のすべてを分かっておられます。と呼びかけております。我が胸を躍り、我が力を衰え、我が目の光もまた、我を離れたり。心境で心は動転し、力は私を見捨て、目の光もまた去りました。文語の胸を躍りというのはもちろん喜び躍る躍るというのではありません。心境で訳によく訳されておりますように、動転している。心が騒いでいる。そう言ってもいいでしょう。我が力を衰え、それは生きていく力、肉体的な力もそうですけれども、同時に精神的な力、気力も何もかもがなくなっていってしまって、目の輝きがなくなってうつろになってしまっていますというのです。講読はここまでにいたしました。聖書をご覧になればお分かりいただけますように、まだ続きがありますが、礼拝で共に言い表す罪の告白として十分言い表されていると考えたからです。新旧訳の方に目を移し続きを見ていただきますと、この詩編詩人が伝染性のある病、疫病にかかっており、肉体的な痛みと苦しみばかりでなく、愛する者も、多分家族でしょう。そして友も、自分を避けていく。遠く離れていってしまう。自分はたった一人ぼっち取り残される深い孤独の苦しみをさらに重ねて受けている。読み進めば、もう一つ加わる。それはこの詩人を陥れ、 破滅させようとする敵がいて、彼らはこの詩人が苦しみ、苦しんでいる様を喜び、あざけって笑い、悪意を持って迫ってくるのです。一つに肉体的な苦しみ、二つに孤独の苦しみ、三つに敵による苦しみ、幾重にも重なる苦しみを受けながら、詩編詩人はその苦しみが自分の犯した過ちのゆえであり、それを認め告白しながら、どうか助けてくださいと、私を見捨てないでくださいと叫び求めているのがこの38編であります。この詩編からは、どうしてこの詩人が想像を絶する大きな苦難の中に、自分の罪をこれほどまでに深く認め告白するようになったのか、残念ながらわかりません。人は苦しめば自動的に自分の罪を認めるようになるかといえば、全くそうではなく、最初に見たように、かえって神に食ってかかり、人を妬んでは怒り責めるものであります。もしも言えるとすれば、その苦しみの中に神の導きを受けて、神に出会い、神と対話し、そして気づかされていったということではないでしょうか。私たちはそれを呼ぶ気から知ることができます。詩編の前に収められております呼ぶ記に記されている呼ぶという信仰者の話です。呼ぶは神に恵まれて豊かな財産と多くの家族を与えられて幸せに生活していた。彼自身も彼の家族も忠実に神に仕え礼拝して生きていた。ところがある日突然、不幸が立て続けに起こっていく。財産は強盗に襲われ、天災に遭い、奪われ、失われていってしまいました。大事な家族も次々と災難に遭い、事故や病気やいろんなことで失われていきます。さらにはヨブ自身も病気になって苦しみます。今日の38編の詩人と同じように、なんか体中をかきむしるような苦しみだったって書いてあります。皮膚病だったのかもしれません。ヨブは神を呼び、神はそれに応えるんですけども、その前にヨブのもとに何人か友人たちがやってくるのです。彼らは来て言いました。この数々の災いは何かそれを引き起こす原因となるものがあるはずだ。ヨブよ、お前は気がついていないだけで、実はこれらの災いが起こる原因がどこかにあるはずではないか。いわゆる因果応報説に立って、友人たちはヨブに自らを振り返るように言うのです。しかしヨブは全く納得いきません。自分は正しく生きてきた。言われるような、こんな災いを引き起こすような神への背きなど、こればかりも自分にした覚えはないんだ。彼は自分の正しさをとことん主張し抜きました。しかし、そんなヨブに神は最後答えられたんです。神が創造し、秩序正しく維持され運行している自然界のさまざまなことを引き合いに出して、天体が動くこと、動物たちが生まれ育ち繁殖していくこと、さまざまなことを引き合いに出しながら、 それがどのようにしてなっているのか、お前は知っているのか、分かっているのか。分かっているなら答えてみよう。何も自然現象だけではありません。権力者たちの栄枯盛衰の歴史がありますね。その歴史を振り返って、その歴史がいかになっているのか答えてみよう。歴史というものは偶然の産物ではなくて、神の支配の中にあるということをお前はどのように知っているのだ、答えてみよう。この神からの問いかけにヨブは答えることができず、恐れおののき、神の全能の前にいかに自分が無知であり無能であり愚かであったかを知っていくのです。そして自分がいかに愚かであるかを正直に告白し悔い改めました。一番最初の問いに戻りますが、人が苦難を通して己の罪深さを知り悔い改めることを得るのは、この神からの問いかけをいただいたからではないでしょうか。苦しくて苦しくて、わめいて騒いで、神に食ってかかっていたところが、神が逆に問いかけてこられる。お前は何を知っているのだと。一体自分は何者であって、自分が一体どこに立っているのか、答えてみよ。まるでエデンの園で禁断の木の実を食べたアダムが身を隠しているときに、神があなたはどこにいるのだと問われたのと重なってきます。世界のことも自分のことも何も分かっていない。この神からの問いかけを受けるというのは、苦難を受ければ自動的に当たり前に誰でもその問いかけが来るか受け止められるかといえばそうではありません。どんなに苦しんでも、この問いかけを聞こうとしない、あるいは聞けないものもあります。あるいは私たち自身の過去を振り返ってみたときに、ああ、あの時もしかしたらずっと問われてたのに、自分はなんと耳を閉ざして聞こうとしてこなかったんだろうか、と、やはり思うことがあると思うんです。また、苦しみの代償によって、大きさ、大きな苦しみか小さい苦しみかによって、この問いかけを受けたり受けなかったりするか、左右されるかというと、もちろんそうでもありません。はたから見れば、ちっちゃな苦しみしか受けてないように見える人がいます。しかし、その人は小さな苦しみと見えるその苦しみの中に、しかと神からの問いかけを聞き取り、そして自らの愚かさを悟り、知り、悔い改めていく人がある。なんだ、あれぐらいの苦しみなのに、人間的につぶやきが出てくるかもしれない。しかし本当に神からの問いかけを受け、自分の愚かさを知って悔い改めるというのは、大きな苦しみを受ければそうなる、小さい苦しみだとそうならない、決してそうではありません。この神からの問いかけを受ける、言い換えるならばそういう神との出会いを改めていただくということは、私たちの側にそれを実現する要素は全くなく、ただただ神の側にすべての主導権があります。ロマ書9章にパウロはイスラエルの民の選びについてずっと論じていく部分で、出エジプト記3章19節を引用し、私は自分が憐れもうと思う者を憐れみ、 慈しもうと思うものを慈しむという神の出エジプト記の言葉を引用しながら、イスラエルの民が選ばれたのは神の自由な選びだと言います。確かに申命記7章というところで、イスラエルの民が神に選ばれ宝の民とされたと言われている部分で、次のように言われています。あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない、あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえにあなた方を救い出されたのである。ただあなたに対する主の愛のゆえ、神が憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しんでいく、それはただあなたに対する主の愛のゆえだと言われているのです。神が苦難の中に問いかけ、特別な出会いを与え、あなたは何を知っているのか、糾弾するように崖っぷちに追い込むような言い方ではきっとないと思います。君は何を知っているというんだ、あなたは何が分かっているというのだ、きっとそう問われていく。その問いかけはただ主の愛のゆえ、憐れみと慈しみのゆえであるとしか言えないというのです。こちら側、私たちの側にそれを引き起こす、あるいは神のそういう問いかけを呼び込むような要因というものは何もありません。となれば、その問いかけを聞くことができるということは、まことに、これはありがたい出来事です。不謹慎かもしれませんけど、実にラッキー。これは幸運ですから、あまり信仰的な表現ではありませんけど、おそらく平たく言うとそうです。なんとありがたいことか、普通じゃ考えられない、ありえない。なのに問われてくることを聞くことができる、非常に特別な恵みだと言ってよいでしょう。そしてその問いかけに振り向いて向き直ってみると、そこにあるのは十字架です。十字架に苦しむ主がその上に見えてくる。もう一度そこで、あなたは何を知っているのか、あなたは何を分かっているのかと問われるわけです。そこに主の憐れみをいただく中に、自分の愚かさにはたと気づかされるかもしれません。その問いかけを受け、己の愚かさに気づかされていくときに、私たちは全く新しい扉がそこに開かれていくことになるでありましょう。自分は分かっているつもりであった、しかし何も分かっていなかった、自分の無力、無知、愚かさをつくづく思い知らされることは、いかに神に背き深い罪を犯していたかということを知ることでありました。それは神の全能の前に、その力の前に気づかされていくことであったのです。その神の全能は、何か不思議な超越的なことを目の当たりにして、超常現象を見たから自分の罪を知るのではありません。神の全能は、その一人子を賜うほどにこの世を愛したもうたと、言われているように、御子イエス・キリストを世に遣わし、 十字架にかけるほどに私どもを愛してくださっている。そこに神の全能が現れている。そして今日の第一ペテロの御言葉によれば、私たちがそれによって義によって生きるようにしようとする、神の全能はそういう仕方で現れているというのです。私たちに愚かさを気づかせ、罪深さを気づかせ、悔い改めへと導く、その神の全能は、キリストの十字架のゆえの全き許しという愛となって、私たちに及んでいるわけです。この十字架の前に、私たちも、自分は本当に愚かでありました。あなたに背き、深い罪を犯して、来ました。そう告白し、詩篇38篇の御言葉をもって、本当に心からの悔い改めを告白していきたい。そしてペトロの今日の御言葉の終わりにあるように、さまよっていた羊が、このように、ついに魂の牧者のもとに戻ることを得て、牧者の懐に行こう幸せを深く味わうことが許されております。なんと幸いなことでしょうか。今なお苦しみの中にある方も、神の全能の愛の中に自分が置かれているのだということを腹の底から信じていく中に、きっと平安が与えられ、感謝があふれ、その苦しみにもなお忍耐する力をいただくことを信ずるものであります。十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。